お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史34章14節から36章23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史34章の学びをしていますが、14節。彼らが主の宮に携え入れられた金を取り出していたとき、祭司ヒルキアは、モーセを通して示された主の律法の書を発見した。当時、神様の御言葉は失われていました。15節から16節。その時すぐ、ヒルキアは初期、シャファンに対してこう言った。私は主の宮で律法の書を見つけました。ヒルキアがその書物をシャファンに渡すと、シャファンは、その書物を王のもとに携えて行き、さらに王に報告していった。しもべに委ねられたことはすべてやらせております。神様の御言葉は、神様にとってとても大切なものです。さて、これから何が起こるかを見てください。18節から19節。ついで初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを朗読した。王は律法の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。衣を裂くことは、強い感情を表しました。彼は初めて神様の御言葉を聞いたとき、愕然とさせられました。なぜなら、自分も自分の民も、神様の命令からあまりにも遠くに迷い出てしまっていたからでした。20節から21節。王はヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカの子アブドン、初期シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために、主の御心を求めなさい。私たちの先祖が、主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの上に注がれた主の憤りは激しいから。神様の御言葉に立ち返ることがリバイバルをもたらします。その他にリバイバルをもたらすものは何一つありません。今日私たちはなぜリバイバルを目にしないのでしょうか。理由は簡単です。教会が神様の御言葉をおろそかにしてきたからです。教会はあらゆるからくりや手段を試してきましたが、何も起こりません。リバイバルはそのようにして来るものではありません。リバイバルは、人々が神様の御言葉に立ち返り、神様が何と言っておられるかに心を止めることから来るのです。ヨシアは動揺していました。神様がこれから何をなさるのか彼は知りたいと思っています。22節から23節。そこでヒルキア及び王の指名した人々は、女預言者フルダのもとに行った。彼女はハスラの子、トクハテの子、装束係、シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた。 彼らがその旨を彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神、主はこうおせられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。預言者を通してヨシアに与えられた神様のメッセージは次のようなものでした。24節から25節。主はこうおせられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に注がれ、消えることがない。神様は約束された通りに裁きをもたらされます。それから神様はヨシアに対する個人的なメッセージも語られます。26節から28節。主に尋ねるために、あなたが使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神、主はこうおせられます。あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。神様はこの人々を裁かれますが、ヨシアが死ぬまではその裁きをもたらされることはありません。29節から31節。すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人、および上の者も下の者も、すべての民が行った。そこで彼は、主の宮で発見された契約の書の言葉を皆、彼らに読み聞かせた。それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と証と掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。リバイバルについてマギー博士は次のように述べています。私は今日、リバイバルが起こる可能性があると信じますが、そのためにはまず、神様が私たちに何をしてほしいと思っておられるかを知るために、神様の御言葉に立ち返らなければなりません。その後、神様の民の側に、完全な神様への献身が起こらなければならないと、私は信じています。私たちが目にするような、見せかけだけの奉仕であってはなりません。この世と神様の両方についていくことはできません。両方を行うのは不可能です。神様に対する明確な心と人生の献身がなければならないのです。そのことが起こるとき、神様の御霊は自由に働かれます。35章には、杉越が守られたことの記録が書かれています。これは彼の世代には新しい経験であり、ヨシアがモーセの律法の書に書かれている順序に注意深く従っているのがわかります。第二歴代史35章に入りますが、16節から19節。こうしてこの日にすべて主への奉仕の用意ができ、ヨシア王の命令の通りに杉越の生贄を捧げ、 主の祭壇で全焼の生贄を捧げるばかりになったので、そこにいたイスラエル人は、その時杉越の生贄を捧げ、7日間、種を入れないパンの祭りを行った。預言者サムエルの時代からこの方、イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王も、ここでヨシアが行い、祭司たちとレビ人、およびそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような杉越の生贄を捧げたことはなかった。ヨシアの治世の第十八年に、この杉越の生贄が捧げられた。杉越はキリストの死を象徴します。イスラエルの国はこの時、罪のために贖いがなされなければならないという知識を取り戻しました。ご覧のように彼らはモーセの律法を発見したゆえに杉越のことを学びました。二十節から二十一節。すべてこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの猫がユーフラテス河畔のカルケム市で戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに出て行った。ところが猫は彼のもとに使者を使わして行った。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわずに控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされます。この時ヨシアは家にとどまっているべきでした。彼にはこの戦争に関わる権利はなかったのです。二十二節。しかしヨシアは身を引かず、かえって彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行った。結局ヨシアは猫の申し出を拒否しました。二十三節から二十五節。いてたちがヨシア王をいたとき、王は家来たちに言った。私を下ろしてくれ。傷を負ったのだ。そこで家来たちは彼を戦車から下ろし、彼の持っていた第二の車に乗せた。そして彼をエルサレムに連れ帰った。彼は死んだので、その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服した。エレミアはヨシアのために哀歌を作った。そして男女の歌うたいは皆、今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのために慣例としている。これらは哀歌にまさしく記されている。ヨシアは良い王であり、偉大な王でした。彼は国の偉大なリバイバルを指導しました。でも彼の死でリバイバルは終わってしまいました。そして今、南王国ユダへの神様の裁きが下ろうとしています。さて、第二歴代史三十六章の学びに入りますが、ヨシアは南王国ユダの最後の良い王でした。彼の後に出るすべての王はみんな悪い王たちでした。そのため彼らの邪悪な統治がユダの王国の裁きを早めました。一節から三節。さて、この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで、彼の父に帰ってエルサレムで彼を王とした。エホアハズは二十三歳で王となり、エルサレムで三ヶ月間王であった。しかしエジプトの王はエルサレムで彼を退け、この国に銀百タラントと金一タラントの貨料を課した。ヨシアの息子はエジプトの王によって王位から退けられました。彼は圧巻で王座についていたのはたった三ヶ月でした。五節から七節。 エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目の前に悪を行った。この彼のもとに、バビロンの王、ネブカデネザルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎ、バビロンへ引いていった。ネブカデネザルは、主の宮の器具をバビロンに持ち去り、バビロンにある彼の宮殿に置いた。彼の統治の間に、バビロンの王がこの地に攻めてきました。9節。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月と10日の間王であった。彼は主の目の前に悪を行った。彼の統治は長くは続きませんでした。そしてユダ王国最後の王、ゼデキヤが王位につきます。11節から14節。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまた、ネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼は、うなじの怖いものとなり、心を閉ざして、イスラエルの神、主に立った、彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼は、うなじの怖いものとなり、心を閉ざして、イスラエルの神、主に立ち返らなかった。その上、祭司長ネザルは、エルサレムの城壁を壊し、エルサレムの町に火をつけ、ユダの人々を捕囚として捕らえていきます。そして次の箇所になぜこのようなことが、この国に起こったのかが説明されています。15節から20節。彼らの父祖の神主は、彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民と、ご自分の御住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは、神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに、主の激しい憤りが、その民に対して積み重ねられ、もはや、癒されることがないまでになった。そこで主は彼らのもとにカルデヤ人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちを、その聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も、年寄りも、老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と、王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らは、ペルシャ王国が支配権を握るまで、彼とその子たちの奴隷となった。さて、次の節は、神様の裁きのもう一つの理由が述べられています。21節。これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。ご覧のようにバビロンの捕囚を通して、神様は二重の目的を達成されました。神様はいつでも、ご自分のなされるすべてのことを意図して行われます。まず最初に、彼らは預言者たちを拒否しました。ですから神様はこの時よりも100年も以前に彼らを捕囚に送られてもよかったんです。このことは、今私たちの住んでいる国も、神様の裁きをどれくらい猶予してもらっているのだろうかということを考えさせられます。神様は、あとどれくらい私たちの罪を我慢されるのでしょうか。第二に、490年間、イスラエルは安息年を守っていませんでした。 彼らはその地に入る前に、すでに神様が彼らに与えられた、この地のための神様の定めをずっと破り続けていたのです。レビ記25章1節から5節にはその定めが書かれています。ついで主は、シナイ山でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。六年間あなたの畑に種をまき、六年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。七年目は地の全き休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全き休みの年である。自分たちの貪欲さのゆえに彼らはこの地に安息の時を与えませんでした。言い換えれば彼らは七年ごとに休耕させるようにという神様の命令を守らなかったのです。そして490年の間、彼らはそのようにしていましたが、その後神様は次のように言われました。私はあなた方を70年間この地から追い出して、この地が安息を守れるようにする。そのようなわけで、捕囚は70年間続いたのです。神様は決して侮られるようなお方ではありません。第二歴代史の中で私たちは一般的に国が衰える傾向にあったこと、そして五つのリバイバルと国の改革を見てきました。その一つ一つの時期には以下のような霊的な共通点がありました。それは王とその国民が神様の御言葉に立ち返り、徹底して神様の御心に従ったことでした。そのことによって人々が悔い改め、そして国の改革が起こりました。さて、第二歴代史は将来のための明るい希望を持って閉じます。22節から23節。ペルシャのクロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王、クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う。天の神主は、地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。この布告は、この時点から続くエズラ書の序文でも繰り返されています。神様はご自分の民を捕囚に送られはしましたが、彼らをお忘れになったのではありませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、モーセの律法の発見、ヨシアの死、宮の再建の布告というテーマで、第二歴代史34章14節から36章23節最終回をお届けしました。次回からは第一コリント人への手紙をお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。